画の授業ですが、今日は作家の島田雅彦さんに来ていただきました。島田さんはもう二十歳過ぎぐらいですぐ文壇デビューしちゃって、それ以来非常にもう話題作とかずっと書き続けてきて、今や日本の文学界を代表する、一番花のある作家の一人ですけれども、今日忙しいんですが、今日ちょっと精神の皆さんに文学の真髄を伝えたいということで、わざわざいらしていただきました。一方、法政大学の方で先生もやってらっしゃるんですが、今日はですね、文学と心理学という形で自由に島田さんに話していただきたいと思います。では、島田さん、お願いします。
そのテーマを今日聞いたので、あんまり心理学と関係ないかもしれないけど、でも先ほど名簿を拝見したら、その心理学専門の方が多いということで、多少なりと関わりのある話をしようと思います。それで、心理学を学んでいる過程で、自分のフロイトの名前は避けて通れないと思いますし、いわゆるオイディプスコンプレックスっていうような言葉があって、それについてもこれまで触れられてきたようなところもあるでしょうから、そのオイディプス絡みの話をすれば、文学と心理学の両方に交差するでしょう。そこで古代ギリシャのですね話をしたいと思います。それで私も文学という落ち目のジャンルで大学で講義する意味ですけれども、その時に非常に長いスパンで文学を見てみようという目論みから、それこそその世界で最も古い文学と位置づけられる神話から現代の文学に至るまで、およそ1万年ぐらいのスパンで文学を講じています。そこで あくまでもその文学というのが実際の生活とか信仰とか、あるいはその科学とか、そういうものと連動する実学だということを証明したいわけですね。文学が自利品のジャンルであればなおさらに実学だと迫りたいわけなんですね。で最初にその世界最古の宗教と位置づけられるその狩猟採集文化時代のですね神話から始めて、それで途中でこの世界を今実質を牛耳っているようなその原理としての一神教、つまり唯一絶対の神を信仰する一神教ですね。これはユダヤ教から始まり、その分派のような形でキリスト教が成立し、後にさらに同じ神をもっと立て祀る宗教としてイスラム教というものが生まれるわけですけども、こうしたその一神教の誕生の背景とか論じて、その後にですね、現在 そのヨーロッパ文明、西洋文明ですね、これ その元になっているもう一つの古代文明、そしてギリシャ文明というものを講演していく。で、その後その世界のですね地球上の全ての地域が結びついていく営みとしての大航海時代というところに話を展開し、そして現在のグローバリズムに至ると、そういう大きなその世界史的枠組みを作って、そこで文学を捉えようという、そういうことをやっております。それで今日はその中でギリシャ文学について話したいと思うんですけれども、ご存知の通り、キリスト教一神教とすればその対比としてそのギリシャの文化というのは多神教的な世界であります。言ってみればその唯一絶対 その神を奉り、その不合理とも言える要求に人間は一方的に応え続けなければいけないという、厳しい掟としての一神教に対して、多神教というのは非常に人間臭い神々が織りなす営みであります。 まあ、そのギリシャ神話の中にですね、そうしたその、ね、あの神々の戯れが記録されております。まあ、非常にその人間臭いし、その人間的な感情を持った神々なんですね。例えば、まあ、その神々の王様、神々のまあリーダーであるそのゼウスなんていうのは、まあ、非常に高尚な親父として描かれております。まあ、これは同じ女神であろうが人間の美人であろうが、これこそもうお構いなしに、相手お構いなしにですね、こう誘惑を仕掛け子供を作ってしまうと、まあ、そういうその人物として描かれております。で、このギリシャ神話のゼウスがですね、西洋絵画の中でどのように描かれてきたかということは、まあ、そのヨーロッパの都市に行った折などに美術館に行くと分かります。ゼウスってどういうそのビジュアルの持ち主なのかと言いますと、まあ、今言ったようにですね、やっぱりこう脂切った中年の親父として描かれているようであります。もともと神にはですね、年齢もあの不詳なところがあるし、そもそもが不滅ですから、不老不死ですから、ですからあんまりこう人間的なその年齢とあの当てはめることはできないのだけれども、まあ、一応その人間臭い神としてその表彰は油切った親父というふうになっております。で、まあ、その妻がヘラという名前の、まあ、一応その神話の中では、聡明さとか低俗さとか、まあ、いわゆるその良妻賢母とでも言うべきその位置づけにあるんですけれども、まあ、これは世の奥さん妻というものがそうであるようにですね、大変嫉妬深い、まあ、夫の方がゼウスが非常に高尚な親父ですので、もう誰彼となく誘惑を仕掛けていき子供を作ってしまう、作らせてしまうというわけなんで、まあ、それに対してまあ常にそのヘラっていうのはヒステリーを起こし続けているというような女神として描かれております。で、まあ、大体女性の神というのはその美を象徴する存在であると同時に、あるいはまあ昔から の, その女性の仕事と捉えられていた旗織りとかですね、あるいはその安産とかですね、そうしたものを司るような神であることが多いんです。まず一つこのギリシャ神話の世界を知るために一つの神話の中のエピソードを紹介しますけれども、まあ、これは後に書かれるソフォクレスによって書かれるギリシャ悲劇の傑作オイディプスの登場人物でもあるんですけれども、テイレシアスっていう預言者が出てきますね。このテイレシアスっていうのは実は両性具有の人間なわけです。で、このテイレシアス、ある日森を散歩していて、森の中で交尾している蛇に出くわす、まあ、交尾しているから、まあ、なんとなくこうリング状になっているんですね、蛇が。それでリング状になった蛇 の, この真ん中に足をポンとこう踏み込むと、なぜか突然女になってしまった。それまでの男の人生が交尾している蛇を踏んだ途端に女に変わってしまった。それでしばらくの間テイレシアスは女としての人生を歩むんですね。それからまたそのある日森の中を散歩していたら、この間と同じように交尾しているヘブに遭遇した。でそこでまたこの間と同じようにヘビ踏んだら、今度はまた男に戻った、男になった。でそれからしばらく男としての人生を楽しめると。ところで神々の王さんゼウスはですね、物が好奇心に基づいてですね、仲間たちとある議論をしていました。その議論のテーマというのが、いわゆるセックスライフ、これは男として楽しむのが良いか、それ それとも女として楽しむのが良いかという大論争を行ったわけですね。ところがこの大論争に参加している人々は皆男としての人生か女としての人生かどちらか一方しか経験していない、両方ともその経験している人はいなかったので、この議論に決着はなかなかつかなかった。そこで彼らはじゃあ男女両方体験しているのはテイルシアスしかいないから、じゃあテイルシアスに聞いてみようということで彼を呼び出した。そしたらテイルシアスはこう答えた。それは女の方が9倍いい。なんでこの9倍っていう数字が出てくるのか分かりませんけれども、まあ、それはもうそのセクシャルライフは女として味わう方が男のとして味わう9倍いいとこう言ったんですね。でなぜか、これ今またもう一つ別のオチがあって、なぜかそれを聞いていたゼウスの奥さんヘラが怒りましてね、それでそんな変なことを言うテイレシアスに罰として視力を奪ってしまった。したがってそのテイレシアスはその後盲目になってしまうんですね。でその仕打ち、妻の仕打ちを見てゼウスはですねテイレシアスに悪いことをしたと思って、それでまあその罪滅ぼしのつもりで彼に予言の能力を与えたというわけで、最終的にこのテイレシアスという人はですね盲目の両性不遇の預言者になったというわけですね。でこの、盲目の両性不遇の預言者になったテイレシアスが、まあ、その能力を生かした人物としてこのソフクレスのオディプス王に重要な人物として出てきます。まあ、この神話では何を伝えているかというようなことは、まあ、ここにお考えください。まあ、私などはそのヘラがね言われもなくこう怒り出してですね、本当は夫に当たっときゃいいものをその、まあ、夫のそそのかしに従って変なこと言ってしまったそのテイレシアスに怒りをぶつけてしまうわけですけども、まあ妻たる者の怒りというのは時に神々の怒りのように理不尽である、だから妻には気をつけなければいけないと、妻には常に頭を垂れ続けていなければいけないという、そういう個人的な教訓を引き出したわけですけどね。まあこのヘラについて言いますと、まあ、先ほど来その大変嫉妬深い神であると言い続けております。で、まあ、ゼウスが他のこの人間の女に手を出しますと、まあ、必ずヘラは怒ると、まあ、一応その公職な女たらしであってもゼウスはまあゼウスです、つまり神々の中で一番位の高いというか偉い神様です。まあ、だから一応その夫を立てなきゃいけないんですね、ヘラの方も。だから建前上はその夫を立てる、だけどその怒りはそれだけでは収まらないので、で勢いそのゼウスが口説いた人間の女の方にその怒りの矛先が向いてしまうというわけで、まあ、ゼウスに気に入られるとですねヘラに嫌われると、まあ、そこで、まあ、人間がですねヘラの怒り買った人間たちは、まあ、それこそさまざまな運命にこうたどらされていると、まあ、大抵の場合は動物に変えられます、動物に変身させられてしまいます。例えばプラネタリウムなんか行くと、まあ、星の物語を教えてくれますけれども、大馬座と徳馬座っていうのがありますね。でこの星の由来なんかもやっぱりゼウスのゼウスが人間の女に恋をしたことが発端になっているわけですね。それでまあゼウスが交わり合ったその女性に対する嫉妬がですね、ヘラの嫉妬がですねその女をクマに変えてしまうわけですね。ところでまあその女はちゃんとゼウスとの間に子供を産んでるんだけれども、 もしその子供がですね、誤って狩人としてその熊を殺してしまったら、それこそ母殺しになってしまうので、その悲劇だけは避けてやらなきゃいけないということで、ゼウスはその生まれてきた子供も熊に変えてやるわけです。でそれがあの大熊、母親が大熊で子供が子熊というふうになるわけですね。まあ、神々の勝手な都合で熊に変身させられる人間もたまったもんじゃありませんけどね。まあ、でも神話の世界はですね、このように人間が動物に変わるっていう話、これは非常に多いパターンです。つまり昔からですね、人間は動物から非常に多くを学んできた生き物なのであるということが言えると思うわけです。まあ、ギリシャ神話よりも古い太古のですね、石器時代のですね、狩猟採集生活を営んでいる人々の間でもですね、その動物にまつわる神話というのは非常に数多く残されているわけです。でこのことから分かるのは、世界最古の宗教というのは動物を崇拝する宗教だったということです。ですからギリシャ神話の中で動物がたくさん出てくるのも、その名残を引きずってるってことですね。で例えばその動物を崇拝する信仰、そして神話にはどのようなものがあるかというと、それは例えば、現在に至るまで語り継がれてきたものの一つとして、アイヌの間に交渉でオーラルで語り継がれてきたユーカラっていうのがありますけれども、あのユーカラの中でもですね、クマという存在、動物、これが非常に神聖なものとして扱われています。で現実に今もですね、アイヌの間ではそのクマ送りの儀式、イオマンテンというそのクマ送りの儀式というのが行われています。だから北海道に行くと、タイミング良ければそのイオマンテの儀式を観光客として見学することができますけれども、これもですね、熊を神と見る伝統の忠実な再現ということになるわけです。でどういう考え方をしているかというと、アイヌもですね、もちろん狩猟採集民です。ですから、森に暮らす人々である、そしてその森の恵みに恵みを糧にですね、生活を立てるという人々です。例えば、北海道の秋というのは非常に実り豊かな季節ですけれども、例えば、川にはですね、鮭が産卵のために帰ってくるわけで、それとも知床半島とか行きますとですね、あるいは国後とか択捉の方行きますとですね、もう太古の自然が一部残されていますので、もう川にはもう鮭の大群が登ってくるわけですね。これは捕まえるのなかなか大変で、まず袖をまくる、その後川べりにひざまずいて尻尾のところをこう掴む、これ大変難しいんですよね。それでオスかメスか見る、イクラが欲しければメスを取ると、身を食べたければオスを取ると。なぜかというと産卵のために油をみんな使い切っちゃってるから、メスはパサパサで美味しくないから、まだ少しだけ油が残ってるオスを食べるのが良いでしょう、身を食べるからは。でもうこの季節になるとカモメなんかがもう鮭狙うわけですね。でも鮭がもうものすごいたくさんあるから、カモメなんか贅沢なもんで、その鮭の一番美味しいとこしか食べない。それはどこが美味しいかというと目玉です。だからカモメが降りてきて、その鮭の目玉だけつっついて去っていくんですね。私なんかは実は川が好きでね、日本の寿司屋であんまりないけど、アメリカの寿司屋でサーモンスキンロールっていうのがあって、少しだけ身のついた鮭の皮をオーブントースターでちょっと焦がして、それを芯にして海苔巻き作るんです、ね、 これもうすぐ前ちょっと話し合ってましたね。まあそのシャケナっていうのはアイヌの人々にとっては、主食の地位を占めているわけです。アイヌ語でシエペと言います。シャケのことこれは主に食べるもの、まあ、つまり主食っていう意味の言葉です。まあ、いわゆる濃厚をしていませんので、あのいわゆる炭水化物の類はですね、森の中に生えている栗とかどんぐりとか、あるいは自然薯の類ですね、あるいは雑穀、まあ、そういうものを食べるけれども、それらはまあ主食の地にあるわけではなく、もっぱら彼らの主食となるのがその鮭であります。で、鮭とかですね、あるいは海で取れるホッケとかカニとか、そうしたものはですね、あくまでも人間に食われるものとして捉えていますから、特にそれらのものに神聖な意味合いというのは出てまいりませんが、クマになるとこれ話が別なんですね。クマっていうのはそれを狩るのに大変リスキーです。危険が伴う。つまりクマ狩りっていうのは、まあ、事故が起きると、まかり間違うと人間狩りに変わっちゃうわけですね。人間がクマを狩ろうとしてるんだけど、クマに人間が狩られたということがあるわけで、まあ言ってみればクマ狩りっていうのはやるかやられるかの世界になります。まあ、そこからですね、ある畏敬の念っていうのが出てくるわけですね。で、彼らはこう考える。クマというのは、地上における神の仮の姿である。神は、まあ、天上の世界に暮らすのだが、地上に降りてくる場合は何か乗り移るべきボディが必要になる。で、神はそのクマに乗り移る、クマのボディを借りて地上に降りてくる。ところが一回クマに乗り移るとね、抜けられなくなっちゃうんだ。これがそれで人間が手助けしてやる、つまりクマを殺してやる。そうすると神はそのクマの体から離れることができ、再び天上の世界に戻ることができる。だからクマの死体っていうのは神からの恩恵なのであると。つまり人間が神をまた天上の世界に戻してやるために殺す。で、神はそのお礼としてクマの死体を人間に与えてくれる。恵みとしてね、神の恵みとしてね。それで人間はそのクマをありがたく食べる。まあ、こういう考え方に基づいているんですね。まあ、古代の狩猟採集民というのはもうその自然の中で暮らすことによって、最も合理的な森での暮らし方の知恵を動物から学びます。要するに熊のように暮らせば最も合理的だという考え方を取るわけですね。でさらに、経験からですね、いわゆるその自然界のこの食物連鎖、これをもう理解していたわけですね。つまり、まあ、食物連鎖っていうのはその一番下から言えばバクテリアとかプランクトンを食べる動物がいて、でさらにその、プランクトンを食べる小動物、小魚を食べる肉食の魚がいて、でさらにそのやや大きくなったその小動物とか中魚を今度はサメのようなもの、あるいはトロとかアザラシのような生き物、あるいはその肉食獣ですねが食べると。でさらにその肉食獣を人間が飼って食べるというふうにして、この食物連鎖のそのピラミッドっていうものを漠然と彼らは認識していたわけです。そして人間もその食物連鎖のサイクルの中に入っているという考え方をしている。だから あの自分たちが仮に熊に襲われて殺されて食われても文句は言えないと、こういう考え方をしていたし、また死んだら自分は自然に戻るのだと、まあ、言うなれば土に埋めればそのまま分解されていくわけで、食物連鎖の一番下にあるそのバクテリアとか細菌とかですね、そういうものに還元されていくという、そういうまあ考え方を持っていた、まあ、言うなれば、古代の狩猟採集民の宗教というのはまさにその自然観のそのもののことだったということが言えるでしょう。まあ、だから人間のその歴史の発展段階っていうのは、まあ、長い期間狩猟採集文明の時代を経て、まあ、その自然に対して何らかの人工的な加工を加える段階に移行するわけですね。その最初のものが農耕です。アグリカルチャーという具合に 農業はカルチャーです。要するにこの自然を切り開いてですね、まあ、例えば一番原始的な農業っていうのは森を焼いて、そこにまあ作物の種を植え付ける、いわゆる焼き畑農業ですけれども、その森を焼くっていうことからして自然に対して人工的な所作を加えるということですよね。でさらにそれが発展すると畝を作って、田んぼみたいなのを仕切りをして、効率よく水が回るように治水工事をする、いわば水路を作るということをする。だからこれはその延長上に都市の建設というものを考えればいいわけですよ。つまり畑を作る、田畑を作るということは土木工事をするということですからね。でその延長上にエジプトのピラミッドみたいなものが出てくるわけですよ。もちろん古代エジプトも農耕文明です。ナイル川のほとりに開けた農耕文明であります。でナイル川 の流れっていうのはそれ自体は自然です。でもその自然観察を続けることによってですね、そのナイルが洪水を起こす、引き起こす法則性を見つけるわけですね。でその法則性が天文学の走りになります。つまり星の運行とそれから川の氾濫、これをですね因果付けるわけです。つまり星が、あの星がこの位置にある時期にこの川は溢れると、そういうその法則性を見つけるんですね。でそれはまさに自然観察の成果です。でこの自然観察の成果を後に伝えるために神話のような形態を取るわけです。で神話はいわば記録されたものですから、先人が発見したその因果関係、星の運行と川の氾濫の因果関係などを物語にして記しておけば、後にそれを読んだ人はそれをしっかりと学べるわけですね。でその自然観察の知恵を生かして今度はそのナイル川の周辺のですね治水工事に役立てるわけです。まあ、そのことによって古代文明っていうのはいわば自然の人工化ということを通じて発展していくわけですね。で、まあ、その農耕文明期からですねさらに時代が現代に近づくと、まあ、いわゆる産業文明が生まれるわけですが、しかし、まあ、人間の長い歴史、まあ、しかし地球の歴史に比べればごくごく短いものですが、人間のその歴史の中でですね、それこそ猿だった時代、猿とあまり変わらない時代、直立歩行し始めた時代からそれこそごくごく最近に至るまでは長い数十万年の間、あるいは数百万年の間は人類はその狩猟採集文明を生きてきた。そして農耕文明に突入するのはせいぜい古代文明が成立した時期からである。だからどんなに古くても1万年前です。それからまあしばらくその農耕文明がその地域の文明のイニシアチブを握る時代が続き、それが産業革命に至るまで続くと。でその産業革命が成立した段階から初めて産業文明というものが成立するわけですね。徹底した分業によって 社会を合理的に動かしていく、そういうシステムが出来上がるわけですね。そして完全なその近代都市というものが成立するわけですね。でもそれなんてなかなか、200年前です。2、300年前です。たったその産業文明の歴史って2、300年の歴史しかないというと。で、我々はその産業文明の中に暮らしているけれども、しかしその人間本体の方はですね、ここ2万年ばかし変わってませんので、この脳の古層にはですね、農耕文明期の記憶、さらにはもっと奥深いところには狩猟採集文明時代の記憶、これが残されているわけです。ですから我々は実のところ神話の登場人物たちと何ら変わらないんですね。つまり神話の登場人物たちっていうのは言ってみれば我々の自画像なのであると思えばよろしいということですね。さて、この、古代文明は中学時代にこの世界史かなんかで学んだかと思いますけども、エジプトの文明ですね、それからチグリス・ユーフラテス流域に生じたメソポタミアの文明ですね、それから、インドの先住民たちによる文明である、つまりアーリア人種がこう入ってくる前にインドに住んでいたドラビダ系の人々が作り出した農耕文明がインダス文明ですね。そして日本に一番近いところに成立した古代文明が中国文明ということは習いましたけど、これらは皆農耕文明だったわけです。それで今日のメインテーマにしたかったそのギリシャ文化っていうのはですね、やっぱりその地中海世界に開けた文明なんだけれども、当時その地中海世界の文明の最先端を突っ走ってたのが言うまでもなくエジプトですね。で、そのエジプトが文明の中心地だった時代にギリシャっていうのは言ってみれば辺境だったわけです。で、この関係はですね、エジプトとギリシャの関係っていうのはですね、やや強引ではありますが、東アジアにおいては、中国と日本の関係に、ある程度似ていると言っていいでしょう。で、今日はその話をしたいと思いますが、エジプトの文明というのはいくつかの特徴がありますけれども、一つには多神教の世界ですね。つまり、王がいて、その王は常にその自分の神を崇拝している。だから新しい王が即位すると、その王が崇拝する神がそのエジプト世界の一つの支配力を持つわけですね。ところが王朝が変わりますと、また神も一緒に変わるんで、都合多神教になるわけです。で、またその自然界の営み等の説明もですね、そうした神々の営みの営みという形で説明されてもきたので、いわゆるそのエジプトの文明、エジプトを取り巻く自然というものはまさにたくさんのこの神々の営みとして説明される。また例えば、冥界、死後の世界ですね。ところで宗教というのはその死というものをどのように認識するか、どのように扱うかということから発展した営みでもある。死をどう捉えるかということが実は宗教の大きな目的だったわけですが、このエジプトの場合ですとやっぱり冥界というものを考えるわけですね。要するに人が死んだらここではない別の世界に行く。そうするとその別の世界にはちゃんと支配者がいるわけですね。この地上の支配者とは違うあの世の支配者がいるわけですね。そんな風に神々の領分というものが決まっている世界であります。で、ギリシャも当然そのエジプトの多神教の考え方を導入しているわけで、だからギリシャ神話というのもそういう意味ではですね、当時エジプトから見れば辺境だったそのギリシャ、そしてそのギリシャ人はですね、当然のことながらその地中海世界に分散して暮らしているさまざまな移民族 とのですね、戦争にも明け暮れているし、まあ、彼らの何て言うかな、土地をその散奪する奪うとかっていったような、そういうことも繰り返していたわけですね。まあ、だからその、そういうその戦争の営みとかですね、他部族との交流とかですね、そういうことの、そういう現実をですね、写し取ったのがそのギリシャ神話の世界だと思っていただきたいわけです。例えば、最初の方にゼウスが、まあ、いろんな女にちょっかい出すと。で、本妻であるヘラはそれにいちいち嫉妬すると。そしてその怒りをその愛人たちにぶつけてしまうというパターンを話しましたが、これは当時のギリシャ世界の現実に対応させて考えるならばこういうことです。ゼウスはもちろんギリシャ人、まあ、ギリシャ人の王としてしましょう。そうすると、彼の本妻ヘラっていうのはまさにギリシャ本国ですね。要するに本妻がいるのが本宅ですから、まあ、ギリシャでアテネみたいなもんですね。まあ、アテネって神もいるんだけど、まあ、要するにその本妻が暮らす家であり、ヘラは本妻である。だそれはギリシャにおいてはアテネみたいなところで、ギリシャ人によるギリシャ人のためのギリシャ人の都である。そうするとゼウスがちょっかいを出す愛人たちっていうのは、それに対応させて今植民地になるわけですね。要するにそのアテネの周辺のですね、諸地域であります。場合によっては言葉も違うだろう、習慣も違うだろう、そして人種も違うだろう、まあ、そういう地域ですね。で、そのギリシャ人たちがですね、まあ、戦争を通じてその地域を、まあ、植民地にする。で、植民地にすれば当然それはギリシャ人の支配下に置かれるわけですが、まあ、あくまでも植民地ですから、そこは本国の本拠地、都とは一段劣る地位に置かれるわけでね、まあ、そういうような感じの現実、そういうような現実を、まあ、この神話もある種のメタファーとして写し取っているような気がします。で、エジプトの話に戻りますけれども、まあ、そのまず多神教の世界が一つあってですね、あと、まあ、文字の観点から考えてみると、まあ、面白いことが言える。でそれは一つにはですね、エジプトっていうのがいわゆるヒエログラフ、象形文字の文化圏だったわけですが、まあ、これをギリシャ人はですね、画期的な文字に変換したわけですね。逆にその言えば、その象形文字をアルファベットに変換するということ、これがギリシャ文明の、まあ、言ってみれば最大の特徴と言っても過言ではないわけですね、営みになるんですね。まあ、この象形文字っていうのは、まあ、元は絵です。まあ、表意文字って言いますね。その文字そのものが、その文字の形そのものが意味を伴っているというタイプの文字ですね。でこの文字の特徴というのは、その指し示そうとする対象とその文字との間にあんまり距離がない。だから誤解を招きにくいという部分があるんですね。例えばほら、皆さんだってトイレに行くときに、そこが男子用か女子用かっていうのを見極めるにあたって、まあ人の形の絵を見て判断しますよね。もしその絵が描いてなくてロシア語で描いてあったらきっと迷うと思うんですよ。まあここはまあ女子用しかほとんどないから迷わなくて済むかもしれないけど、まあ、例えば描いてみると、 こういうふうにトイレのドアに書いてあるわけです、ロシアでは。どっちに入りますか。まあ皆さんはおそらく女性ですけれども、女性用 の、 あのバスルーム、お手洗いに行かなきゃいけないときどっちに入ります。こっちに入る人、こっちに入る人、うん、まあ正解はこっちなんですが、気をつけてください。だけどまあこれはほら、あの絵で描けばもっと単純ですよね。あのこうとかこんな風に描いてあれば、まあ、それでピンときますよね。まあだから象形文字っていうのはまさにこの下のようなものなんです。ところがあのアルファベットの文字っていうのは音を表すだけであって一個一個の文字に意味はないんで、あのこのようになるわけですね。で、あのそのギリシャ文明っていうのがですね、その元はこの象形文字だったその文字をこう変換してその音を表す限られた文字数 の、 あのオーダーにこう変換したところに、まあ、味噌があるわけです。まあ、ちなみにそのアルファベットっていうのはあのギリシャ文字の最初の2つの文字を表しているわけですね。アルファとベータからアルファベットと起きているわけですが、このアルファっていう文字にしたって、まあ、象形文字のですね、あの牛の角かなんかをあの表したその文字をあのアレンジして作った文字ですね。で、象形文字っていうのは言ってみればその実体を表す絵なので、そのこの世界にある事物の数と同じぐらいあの数が増えていっちゃうわけです。文字の数が。だから同じ象形文字であるところの漢字とを合わせて考えてみればよろしい。漢字っていうのは無数にあるよね。一体何文字あるのかっていうのは諸説あるが、まあ、5万とも8万とも言われます。でまあ、皆さんはあの小学校の時からずっとこう訓練されて、で、まあ、ようやく2500までたどり着いて、今足踏みしている状態だと思いますけど、まあ、私は、まあ、あの5000ぐらいは知ってますけれども、しかしあのキーボードに書いてからあとは忘れる一方ですね。まあ、いずれにせよその覚えるのがめちゃくちゃ大変で、使いこなすのがあの大変厄介という意味で、あまりこう機動性良くないんですね、象形文字っていうのは。でそれに対してあのアルファベットっていうのは数が限られています。だから、まあ、せいぜいあの多くて32、23、少なきゃ28ぐらいしかないですね。でこ の、 あの非常に限られたあの数の文字を時代に組み合わせることによってこの世のあらゆる意味を作り出していけるっていう、そういう機動性に富んでいる文字なわけです。つまりこの発明っていうのは非常にアドバンテージをギリシャ人に与えることになったわけですね。まずその誰もがその文字を覚えることができる、まあ、28ぐらいだったらあの見たことのない文字であっても28しかないんだったら一生懸命やれば3日で覚えられます。ちなみに私はロシア文字は3日で覚えたから、それからあの、まあ、ハングルだってあれも1週間あれば覚えられるでしょう。まあ、そういう非常に簡便なものなんですね。つまり言語にあの難しい簡単っていうのは一概には言えないけれども、でも便利な言語にとって必要な条件とは何かっていうと、それは人に教えやすい言語である、その条件があるんですね。でその場合はそのアルファベットの文字っていうのは大変なアドバンテージがあります。つまり象形文字文化圏には文語が多いがアルファベット の、 あの文字文化圏の人間はあの文語が少ないという、そういうメリットがあるんですね。つまり文語が少なくなればあの いわゆるその権力の通達なんていうものが下々にすぐに行き通るという意味で、まあ、一つの権力にとってありがたいものになるだろうと同時に、このような簡便な文字によって書かれる文化はですね、この周辺諸地域のですね、さまざまな情報とか技術とかそういうものを全部集めてきてですね、その簡便な言葉でに変換して保存することがたやすくなってくるという、そういうそのメリットも出てくるんですね。それで、まあ、このアルファベットを駆使してそのギリシャ人がどういうものを作り出していったかっていうと、まあ、一つにはまあ、先ほど来名前を出しておりますが、その物語を作ったわけですね。例えばギリシャ悲劇のオディプス王なんていうのはこれは大傑作ですけれども、何時に
12時10分
オディプス王っていうのは、まあ、岩波文庫なんかで買っても、まあ、せいぜい、100ページぐらいのごくごく短い物語です。でこのオディプス王っていうのは極めてよくできた物語でして、それこそ3000年ぐらい前に書かれたものではあるのだが、その後に書かれることになる古今東西のあらゆる物語のパターンをすでに先取りしているという部分があるんですね。ですから皆さんがハリウッド映画を見るとかですね、私の嫌いな村上春樹を読むとかですね、そういうようなことをするにあたってもですね、本当基本テキストというかベースになるものなんですね。これどういう意味かというと、まずこの物語の構造上、一番ポピュラーなものがですね、この起承転結というものであります。これは、まあ、あるテキストをこう人がこう読み進めていくときのエンジンになるわけだね。言ってみればこのストーリーテリングの巧みさっていうのは読者をこう引きつけるわけで、その意味でその起承転結の構造っていうのは物語にとって必要不可欠なものです。で、ギリシャ悲劇っていうのはまさにこのパターンというものを提出してくれたものであるという言い方ができます。まあ、そのオディプス王というのは、まあ、非常に暗いほとんど、まあ、ドツボにはまっていく物語です。まあ、要するに一人のオディプスという王をめぐる悲劇なんだけども、まあ、その後その物語文学のですね、非常にそのポピュラーなテーマが全部このオディプスの中に盛り込まれております。それはどういうものかというと、1、父母子、つまり、オディプス王というのはそうとは知らずに実の父親を殺してしまう男なのであります。でこの父殺しと子が連動した2番目のテーマ、それが自分の生みの母と交わってしまうという近親相姦であります。そして3番目、まあオディプス王は無意識のうちに父殺しと母とも交わり、子供を作らせてしまうという、まあ、近親相姦2つの罪を犯す。だけどそれは自分がそうとしてやってたわけじゃないんですね。でも何も知らずにやってしまった、まあ、運命のいたずらという形でそうしてしまったんだけれども、でそのことについて思い悩みですね、一体自分は何なんだろうかという、その自分にまつわるその一種の存在論的な不安、これを抱き、それを解決しようとするテーマが盛り込まれます。いわゆる自分探し、まあ、これら3つのですね、 物語文学において、まあ、非常にポピュラーなテーマが全部盛り込まれているっていうことなんですよ。まあ、ざっと言うと、まあ、ギリシャ人たちっていうのは神のお告げ、この場合はアポロンの神託でありますが、に従って生きているわけですね。そして、まあ、ある日そのテーバイっていう国、都市国家でですね、そのオイディプス王の前の王であるライオスという王がですね、アポロンの神託を受けるわけです。それはどういう神託かというと、大変不吉な神託で、これから生まれてくる子供は父親であるお前を殺し、母親である妃と交わるだろうと、まあ、大変不吉な予言であります。で、その 神の神託を受けて、ああそんな不吉な神託だったらば、その最悪を避けるために生まれてきた子供はすぐに捨ててしまおうと考えるんですね。それで、生まれてきた子供を部下に命令して砂漠に捨ててこいとこう言います。ところが命令された部下は、まあ、幼子をですね、砂漠に捨てるのは忍びないということで、砂漠で出会った羊飼いにその子を託すわけですね。で、託された羊飼いはですね、また別の国に行ってですね、子宝に恵まれなかった別の国 の王と妃にその子供をあげるわけです。そして、その子は、捨てられたその子は別の国の王の子として育てられ、成人する。で、彼はそのいわゆる里親というか、養子になったその両親を実の両親だと信じて成人していくわけです。で、たくましい青年になったそのオイディプスは、まあ、その後旅に出、そして旅先で、一人の王のご一行様と遭遇する。で、狭い道を開けろ開けないというすった女だがあって、若気の至りでもって怒りに任せてその道を譲らなかった男を殺してしまう、まあ、実はそれが自分の実の父親のライオスだったわけですからね。で、その後そのオイディプスはですね、諸国遍歴をした挙句、テーバイという町にやってくる。それは自分が実は生まれた国です。で、そのテーバイにやってくる。そうすると戦王は事故で殺されている。で、空位になってるんですね。で、折しもそのテーバイには、一つの災厄が襲いかかっており、いわゆるスフィンクスの謎っていうものがネックになって、町には都市は国家存亡の危機にさらされている。で、そのよそ者オイディプスはですね、そのスフィンクスの謎を見事に解いてみせる。で、これがどういう謎だったかっていうと、生まれた頃は四つ足で歩き、大きくなると二本足で歩き、老いると三本足で歩くもの、それは何かという謎かけでしたが、あ、人間ですとこうすんなり答えちゃう。それでその定売の最悪を見事に解放してやる。で、その功績を称えられて、今ちょうど王がいないんで不意なんでどうぞみたいに、それで壊れて王になる。そこで、未亡人だったその、ライオスの妃であるイオカステと結婚し、結ばれ3人の子供を設ける。無意識のうちにね、母と交わっちゃった年上の人でしょう ね、年上好きだったんでしょうね、オディプスがね。それで子供にも恵まれて、まあ、新しい国の王になったオディプスだが、また再びその定番には災厄が訪れる。飢饉が起こり、疫病が蔓延し、で、このやはり再びの国家存亡の危機に対して、まあ、一人の預言者が召喚される。まあ、つまり、まあ、その信託を受けたその人はですね、この国家テーバイを襲った2番目のこの災厄をからこの国を守るためには、戦後前の王様を殺した犯人を処罰しなければいけないというわけです。 で、その信託を受けた王はですね、分かったと。では犯人探しを責任を持ってやろうじゃないかということで、犯人探しを始めるわけです。そこで呼び出されるのが、先ほどお話をした盲目の両性武勇の預言者のテイレシアスです。そのテイレシアスが呼び出されて、お前何だと言いたいことなら言ってみろって言うと、実は言いたくないんだけど、全然言いたくないんだけど、戦後を殺したその犯人、この国家存亡の危機を招いたその張本人、それはあなたですというわけですね。何をとこう、あの王が言うわけですね。これは陰謀じゃないかということで、預言者と喧嘩しますが、しかしまあそこは理性ある王のやることですから、やはり国家存亡の危機を招いた犯人を捕まえるということ、それはその国家の首長である、国家の元首であるところ王の務めである。したがってその王の職務に忠実にですね、犯人探しを行うわけです。ところがその犯人はお前だとあらかじめ言われてるわけだから、彼としては俺は犯人じゃない、私はやってないとこう言うためにですね、いろんなこのアリバイを作っていかなきゃいけないんですね。アリバイというか証拠を探していかなきゃいけないんですね。自分が犯人でないという証拠を集めてきて提出しなきゃいけないんですね。まさにそのプロセスが自分探しになっているというわけです。私は誰だったの。ところが、この自分探しっていうのを、他の言い方で言えばですね、言うなれば犯人探しということになり、その構造自体はミステリーの構造をとります。で、その犯人探しのプロセスっていうのが、そのまま起承転結の物語構造になるんですね。ところでミステリーの特徴は何でしょう。探偵小説、あるいはこれは警察の捜査でもいいやの特徴は何でしょう。それは最初に死体があることです。つまり、犯罪の捜査っていうのが事件がなきゃ始まらない。で、僕は殺人家の場合ですと、死体が出てこないと捜査は始まりません。ですから、ミステリーにおいては出来事の結末が最初にあるわけですね。死体という結論が先にあるわけですね。その結論にから遡っていくんです。このケツからケツからその因果を遡っていくんです。要するに犯人探しをするときに、いろんな証拠を集めてくるわけだけど、まずその殺人の手口を調べる、状況証拠を調べる、そして犯人を特定する、その動機を探るということをします。ですから、結論から前に遡っていくわけですね。それがだからミステリーの構造ですが、オディプス王はまさにこの構造を自分探しという形でもうすでに提出しています、そのパターンを。ところでこの、方法はですね、数学の証明にも似たものがありますね。それは最初に結論があって、この結論に導かれるためにはこれこれこのようでなければいけないという証明の仕方であります。それは機能法という、書いていく、で事実を積み重ねていって結論にたどり着くと、順当なコースを演技法というふうに言って、結論から遡っていく方法を機能法とこういうわけですね。同じです。それはそうですよ。どっちもギリシャさんなんだから、ギリシャで生まれたんだから。ちなみに、ミステリー、探偵小説のことを英語で何て言うかというと、ディテクティブストーリー、探偵の方でディテクティブって言いますよね。ちなみにこの数学の証明法の機能法のことを何て言うかというと、これはディダクティブって言いますね。これは語源も同じです。ですから、数学のこの証明法と物語を作るこの起承転結、あるいはこの起承転結を採用したこのギリシャ劇の中での自分探しというテーマの展開法、これは同じということになるわけで、古代ギリシャにおいては文学と数学は同じものだった と考えればいいですね。
でちなみにそのギリシャ文字のこのアルファとかベータっていうこういう文字であの数学の数式もあの表せるじゃないですか、まあ、だからあのユークリッドとかですねピタゴラスもギリシャ人だしね、要するにあのこうしたその記号を使ったその数式の表し方をあの始めて、そしてある定理をあの万人にも説得力を持たせるような形で証明するということに情熱を燃やしたのがギリシャ人なんですね。ですからあの、まあ、今日の数学の基礎がを作ったのは、まあ、ギリシャ人だとも言える、まあ、もちろんエジプトにも数学はあった。数学がなければピラミッドなんか作れない。あんな正確に石を積み上げるあの方法は当然あのピタゴラスの定理ぐらいまではあの把握してないと作れるわけがない。でもあのギリシャ人たちはその定理というものを、まあ、仮にエジプトから輸入したかもしれないが、その定理に対して徹底してそれが正しいということを証明することに情熱を燃やした。そのことによって残った。そしてそれがまあ結局はその、今日 の、 その西洋の科学の基礎になるわけであります。ちなみにこのアルファベット の、 あの考え方、まあ、例えば二十いくつの限られたあの要素、これを自在に組み合わせることによってあらゆる意味を作り出していくっていうこの考え方っていうのはちょうどその化学の考え方と同じです。化学はこの考え方はさ、105だかあるあの元素、水平リンで僕の目、要するにあの水素とか酸素とかね、そういうその元素の組み合わせでこの宇宙の万物はあの作られているという考え方ですね。要するにこの地球にあるあらゆる物質、人間を含めてあらゆる物質はその100いくつかの限られた元素の組み合わせであるというふうに考える。この考え方とアルファベットの文字を組み合わせてあらゆる意味を作り出していくという考え方、これは同じですね。まあ、だからそのような西洋的なあのものの考え方の元祖がこのギリシャにあるということであります。さてこのオリプスの話に戻りますけれども、まあ、結果的にですね、王として責任ある立場の王としてその国家存亡の危機を招いたその張本人であるその西欧殺しの犯人探し、これをまあやっていくが、まあ、最終的にあらゆる証拠が集めたところで他でもない犯人は自分だってことをこう突きつけられるんですね。まあ、例えば、戦後の子供っていうのはごめんなさい、王を殺したのは誰かっていうことで、まず戦後が殺された現場に居合わせた部下の証言が入ってきたり、それから、その戦後が自分を殺すのはその生まれてくる子供だという信託を受けていたので、じゃああの子供は どこに行ったんだという話になって、子供の行方を探すわけですね。そうするとその子供を命令されて砂漠に捨てに行った部下が呼び出されるんですね。その部下は、ああこんなことになるんだったらちゃんと捨てときゃよかったとか思いながら後悔しながらその呼び出されてですね、正直に言うわけですね。はい、私かわいそうで捨てられませんでしたと。それで羊飼いに託しましたと。そしたら羊飼いの方が今度砂漠から呼び出されるわけですね。年老いた羊飼いが今度は言うわけです。実は遠い国で子供に恵まれなかった方がおりましたので売りました。それでどこに売ったんだとなると、そのオリプスにとって懐かしい自分の両親の名前が付けられる。そしてこのオリプスという名前の由来だが、実はこの捨てられるこの息子の足には 足かせがつけられていた。で、幼い頃につけられた足かせの傷が足に残っており、まあ、その、 傷のせいでちょっと片足引きずるような歩き方をする。で、彼は足を引きずる者という意味のオイディプスという名前を与えられていたのだということまで分かる。で、ここまで来てもほとんどその自分探しがもう終わるわけですね。他でもない、自分がここの戦後の、そして自分の妃になった女の息子だったのだということが分かってしまうんですね。それで、あとはもうやることはない。その国家存亡の危機を招いたその犯人、それは他でもなく自分である。王は裁かなければいけない。王はその犯人を裁くのが義務である。でも裁かれるのは自分である。まあ、王は王によってしか裁かれない。つまり自分を裁くことができるのは自分だけであるということから、オディプスは自分の目をついて、そして自分を王国から追放します。そして、介護という形で娘のアンティゴネがついていくわけですけど、まあ、彼は自分を追放して、それ以後はですね、一人の、ホームレスとして、暮らすことになるわけです。で、まあ、ここでそのオイディプス王は終わりますが、実はこのソフォクレスはしっかりとその実弾を書いております。コロノスのオイディプスという武術団を書いています。これは、まあ、そのオイディプス王がまさに波乱万丈のこの起承転結が売りのですね、物語であるのに対して、この武術団のコロノスのオイディプスはですね、このような起伏に富んだ起承転結はありません。言ってみればオイディプスっていうのはオイディプス王の段階でですね、要するに自分が何者かっていうことを分かった段階で、全ては終わったと語られるべき、全て の出来事は終わった、まあ、全てが終わった終わってるわけですね。もうケツまでたどり着いてるからね。だけどその後もですね、その人生は続くよどこまでもということで、いわゆるそのクライマックスのないその暴揚としたその晩年の世界に入っていくわけですね。彼はずっとその後十何年間にわたって、ホームレスとして諸国を歩き回ります。まあ盲人ですから、そのアンティゴネの介護好きなんですけどね。で、まあ、最終的にコロノスという新しいその町にたどり着く。そしてそこの社のところで休んでいると、あそこはどいてくれと、そこはうちらの国 の聖なる場所なんでどいてくれとこう言うわけですけど、いやまあいいじゃないかと、疲れてるんだからと、してお前は何者だと言うと、オイディプスですと。そうすると、と不吉なオイディプスという形で、まあ、実はどこに行っても歓迎されなかったので、自分の身分はずっと隠しながら放浪を続けていたのですが、まあ、しかしそのコロノスというところにたどり着いて、実はもう一つ別の神託、アポロの神託が出ていたわけですね。それはオイディプスという男、この全ての不吉な運命を味わい尽くしたこの呪われた男、この男はですね、その晩年に至ってですね、その聖域を守る毎日 の、 ガードマンとしての人生を送るべしと。で、例えばその後継者争いとかでごたついているような王国があるとすれば、その王国 の、 ミラーにとって良き助言者になりうるような、そういう地位に、つけという信託が出ていたわけですね。まあ、そこで彼はその他国 の、 聖なる社の番人となるのであったという、まあ、オチというか、大きな起承転結の物語が終わった後のですね、まあ、静かな波乱もない一 一つの晩年の境地というかですね、アンチクライマックスというのを言いますかね、そういうその世界をソフォクレスは、後に提示しているのであるという感じです。で、まあこうしたその、基本的な物語のテーマや構造っていうのはこのわずか100ページの書物の中に凝縮されているわけですね。で、こうしたそのオイディプス王の、テーマおよび構造、これを、まあ、例えばどういうものが踏襲しているかというと、その最たるものが、スターウォーズです。スターウォーズにはほらシャーシャー言ってるあの黒いカブトムシみたいなダース・ベイダーというのが出てきますけども、実は宿敵ダース・ベイダーっていうのはルーク・スカイ・ウォーカーの親父だったっていうことになってるでしょう。まあフォースの類まれなる使い手であったその父親もですね、そのダークサイドに取り込まれることによって、そしてダース・ベイダーとなってしまったわけだから、その息子はですね、無意識のうちにですね、その悪の両軸とこう戦うゲリラになるわけですね。オビワンの指導などを受け、またヨーダによってそのフォースを磨き抜かれ、新たな時代のその反乱軍のリーダーになるわけだね。で、やっぱり宿敵ダース・ベイダーとやっぱり雌雄を決する戦いに打って出なければいけなかったわけですね。ところが最終的にまあそのダークサイドに囚われたその男ダース・ベイダーを倒したときに、他でもないその宿敵だったダース・ベイダーが自分の父親であることを知るわけですね。まさに父殺しの物語というわけで、まあ、このオーディプスのこの父殺しのテーマ、そしてまあ当然のことながらスカイウォーカーはですね、その自分にフォースの この才能があるということを発見し、そしてそれをヨーダに鍛えられるんだけれども、まあ、そのプロセスの中でダークサイドに取り込まれそうになったりもする。まあさらにはその自分の父親というものに遭遇してしまうということも含めて、自分って何っていう、僕って誰っていう、この自分探しの物語にもなっていたわけで、まあ、最近出るシリーズのこの何番目だね、もうそろそろ公開されるんでしょ。あれなんかちょっと過去に遡ってその因果を探るっていうシリーズですよね。要するにもう先に結論は出てるんだけど、最近の作られたスターウォーズは要するにそのダース・ベイダーの過去とかですね、ダース・ベイダーはいかにしてそのダース・ベイダーになったかと、そのルークの父親であるそのアナキンだっけ、アナキン・スカイウォーカーはいかにしてダークサイドに取り込まれたかという、その因果を描く設定になっているわけだけども、まあ、それもやっぱり、主人公が変わってルークの父親のアナキンに変わるだけで、そのアナキンにとっての自分探しの物語になってるんですね。だからこの構造も全部オイディプス王から引いてるわけでしょ、そのジョージ・ルーカスだったりはね。でそれはねなかなかクレバーなやり方です。実はスター・ウォーズの作ったジョージ・ルーカスはアメリカのですね、神話学の権威のジョゼフ・キャンベルという大先生がいるんですけど、この先生に失職していましてね、で、世界中の古今東西 の, その神話に通じたそのジョゼフ・コンラッド の, 指導を仰いで、そして古今東西 の, その神話に共通のパターンというものを出してきて、でそれに合わせて非常に血湧きに行どるストーリーの肉付けを行っているわけです。ですからハリウッドのですね、世界の田舎者アメリカ人がその作った物語のくせに世界中で受け入れられるのは、あらかじめその世界中 の, その神話をサンプリングして、その共通のパターンを出してきて、でそれにそこから絶対逸脱しないようにディテールを積み上げていったから あの日本でも中国でもインドでもあれは受け入れられるわけですね。まあ、だからそのように神話の時代まで遡ってしまうと、その文化的な違いはあれ、言語や宗教の違いはあっても、その神話のパターン、つまりは人間が物を考える時 の, その傾向っていうのはですね、伺ってくるんですね。だから地域とか文化の違いというものがどんどん大きくなっていったのは、実は近代以後の話でありまして、それ以前にはですね、人間の考えることにそんな大きな違いはなかったわけであります。まあ、というわけでちょっと早いですけど、まあ、早口で言ったから、もうちょっとゆっくりやれば、大体これ3話分 の, 内容なんですね。今日はちょっとその早口で喋ったので、一コマ分で凝縮して、まあ、一種その現役状態 の, 各質を提供いたしました。何か質問は
当てちゃっていいですか。当てちゃっていいですか。
いや、いいですよ。そんなにいじめるよりはいじめられる方がいいかな。どうぞ。
村上春樹と嫌いな理由は
何ですか。いやいや、まあ、あれはもう、なんていうのかな、非常にそのシンプルなパターンの踏襲してるだけの作家で、まあ、彼は最近そのロシアとか中国でまあそれなりに読まれてるんですけど、それにはまあはっきりとした理由があると思いますね。彼はですね、要するにそのアメリカによる占領っていうものを経験しているこの日本の作家なんですね。それで、まあ、アメリカンウェイオブライフ、アメリカ式のその人生の手法、これを日本人がどのように導入し消化してきたかということをですね、一つ絵解きした作品を生産し続けてきた。でそれゆえ、これからアメリカ式資本主義を導入しようとしているロシアや中国においては、まあ格好のモデルになるということで受け入れられているというわけです。でまた彼はアメリカのパルプフィクションに多く の題材を得ていて、そしてまあそのスタイルもですね、まあ、もちろん日本語で書かれてはいるものの、その非常にそのスタンダードなパルプフィクション用の英語に翻訳しやすい決定で書かれており、現に英語に訳されたテキストっていうのはそのようなものになっている。そのことでいわゆる日本のローカリティっていうものを非常に薄めて、そしていわゆるなんていうかな、スタンダード商品というかグローバリズム商品とでも言うべきものに仕立てている。でそのまた逆にそのグローバル商品に仕立てるためには徹底的に無害化を図らなければならないという、まあ、そういうさまざまなその営業努力はしているわけですよ。その営業努力は大いに認める。しかしその結果として現れたものがなんと大切なことであるかと、そこに憤っているわけです。あなたはハルキファンですか。
はい。
まあ別にだからといってあなたを嫌う理由はありません。まあだからハルキも読めばよろしい、マサヒコも読めばよろし
なんでも答えてくれると思うんですけど、要するに今日ちょっと僕びっくりしたんですけど、こんなちゃんとした授業やるとは思わなくて、なんでも大丈夫な人ですから、なんでも質問してください。もしあ、はい、島田さんなんか質問があるみたいです。
鮭の皮が美味しいとかいろんな話とかあって、いろんな
日本中心の歴史観が強いっていうようなところを感じていて、もうちょっとこれを、まあ、東日本史観とい いうようなのに引っ張り寄せたいという思いもどこかにあるし、まあ、それはどういうことかというと、まあ、例えばまあ今日も狩猟採集民の記憶みたいな話しましたけど、やっぱり日本の文化の基礎には縄文があるわけですよ。でちょうどこの山をくっ切るとその地層の断面が出ますよね。結構綺麗な模様の地層の断面が、だから下の方に行けば行くほど古い地層が埋まってるわけですよね。弥生時代とか縄文時代のあれを見てるとね、私はよく思うんだけどね、私の脳みそもこうなってるなと思うんです。地層を見るとつまりこの脳みそがあるとね、やっぱり地層ができてて、それがまあ綺麗な模様になってて、でところどころに断層があったり終局があったりするわけね。で私の脳にもそれがあると思うんです。多分その断層のところでなんかトラウマがあったと思うんです。だからその地震とかがあれば地層もこうずれてたり曲がったりしてるじゃないですか、まあ、そういう来歴が全部この見えるっていうところが面白いところで、あれを見てると自分の脳みそを見てる気がしますね。だから自分のことを知りたいと思うときに、まあ、心理学も手頃な方法になるが、まあ、それとはまた別にですね、いくらこう精神分析を受けたりやったりしてもですね、非常に深いところにあるその記憶までですね降りていくのは難しい部分もあろうかと思います。でまたそれは単にその自分が気合を入れてそう分析すればできるってものでもなくて、まあ、どこかでこう古代の人間が何をして暮らしてたのか、それが現代においてどういう名残として現れているのかとか、そういうようなことを位置づけるような仕事をするとより多面的に自分探しができるのではないかという考えで、今は考古学に惹かれている。で、茂木さんとはですね、まあ、やっぱり脳つながりということで、まあ、私の周りではこれまで文学者が多くなんですけれども、まあ、彼の場合は文学者とは違う、まあ、脳の使い方をしながら、しかしそれでいてものすごくその創作家のですね、創作しているものと似た脳の使い方もしている。脳科学でありながら大変に文学にリスペクトをしてくれるというところもあります。でまたその私もその従来 その文学 のアプローチにもやや触笑しているところがあり、脳科学的にその自分がやってきたこと、文学へのアプローチっていうものに大変新鮮味を感じるものでもあるので、まあ、そういう主に知的なつながりで、ではあるわけですが、まあ、しかし、まあ、皆さんご存知かどうか、茂木さんはお酒を飲むと精神年齢が一気に下がります。まあだからその意味で病だれ付きの知的関係でもある。
というわけでそろそろ終わりです。で先週も言ったように、この後島田さんを囲んで有志で学食に行きたいと思うんですが、で学食の行き方がちょっと分かんないんで、僕とりあえず島田さん置いて荷物持って、ちょっと待ってください、荷物持ってくるんで、だからちょっと有志の人は残って、でちょっとこの辺でたむろしててくださいということなんで、今日はお忙しい中島田さんが、授業に来ていただいたので、最後にお礼の拍手で、終わりたいと思います。島田さん、ありがとうございました。